主はこれを見て公正がないことに心を痛められた。主は人がいないのを見て取りなす者がいないことに唖然とされた。それでご自分の身腕で救いをもたらし、ご自分の義を支えとされた。主は義を鎧のように着て、救いの兜を頭にかぶり、復讐の衣を身にまとい、妬みを街灯として身を覆われた。主は彼らの仕打ちに応じて報い、歯向かう者に憤り、敵に報復し、島々にも報復をされる。そうして西の方では主の皆が、日の昇る方では主の栄光が恐れられる。それは主が激しい流れのように来られ、その中で主の息が吹きまくっているからだ。しかしシオンには贖い主として来る。ヤコブの中の背きから立ち返る者のところに主の言葉。今朝はこの箇所より贖い主が来られると題して御言葉を語らせていただきます。では窓を閉めてください。先ほどこのろうそく3本目のろうそく2基が灯されました。皆さんの主語のアウトラインの、右下のところに、記されておりますが、これは神様が与えてくださった喜びを表しますと、そういう意味で今日は3本目が灯されておりますけれども、ろうそくといえば今はほとんど日常ではあまり使われなくなったと思います。お祝い事とか、結婚式とか、特別な、場所で、しか使われなくなりましたが、一昔前は、そうではなくて、ろうそくというのは一家に必ず備えておかなくてはいけなかったものであります。というのは、停電というのが頻繁に起きまして、停電が起きたらろうそくを取り出して火を灯すということが、しょっちゅうありました。で、私が子どもの時でしたけれども、夜になって停電になってですね、そしたら、大人が仏壇からろうそく持ってきて火を灯すと。でその間ですね、家中が真っ暗でありますので、お化けが出るんじゃないかと、怖かったことを覚えておりまして、ろうそくでとりあえず明るい光が見えたときに、なんとなくそれで安心したという記憶があります。で、今日開いておりますイザヤ書というのは、イエス様が来られる700年ほど前に、書かれたものであると、言われています。で、イザヤは、今日読んでお分かりの通り、その、贖い主、救い主が、来られるのだと当時の人々に語ったわけですけれども、それは遠い未来のこと、当時の人にしてみればいつ来るか分からない、ことでありましたので、それをたわごとのように、本当かどうか分からない、信じられない、そういう人もおそらく多かったんだろうと思います。イザヤが語った時代というのはどういう時代であったのか、そして、それは私たちとどのような関係があるのか、これから見てまいります。で、イザヤが語ったのはそのおよそ、紀元前700年ぐらい前ではないかと言われておりますけれども、じゃあ当時どんな、イスラエルってどんな状況であったかといいますと、イスラエルは最初一つの国でしたが、やがて南と北に分裂してしまいまして、紀元前722年に、北イスラエルがアッシリアに滅ぼされたという大きな、出来事が起きました。 で残っているのは南の国、あの南のユダ王国と呼ばれる国がまだ、まあ、なんとか残ったわけです。で、しかしあの残ったからといってあの安全ではない。依然として北の方にはアッシリアという国があり、まあ、南にはエジプトという国があって、それぞれまあ狙っているというですね、このイスラエルの、あのユダ王国を狙っておりまして、まあ、それで人々はこのような状況の中どうやって生き延びていくか、いろんなことをまあ意見が出ておりました。でイザヤはそんな時代にあって、 あなた方は神様により頼むべきであるということをまあ、真っすぐに語ったんですけども、あの多くの人たちは、そういうことには耳を貸さないんです。そんなことをやっても無駄だ、意味がない、すぐに殺されるだけだ、いやむしろそれよりもアッシリアのご機嫌を伺って、生き延びていくんだ、いやいやエジプトにあの軍隊を出してもらうように助けを求めた方がいいのだと、いろいろと、まあ、言う人たちが周りにいました。でそういう人たち、あのそういうあの政治的にはそういうふうにあの非常に厳しい状況でありましたが、でも一応戦争は起きないんですね。あの争いごと、あの大きな争いごとはあのしばらく起きなかったので、あの人々はある意味では守られておりました。でそうするとどういうあのあの生活になるかといいますと、まあ、今日の箇所にも書いてありますけれども、イザヤ書の、あの1章23節というところをちょっと開いていただきたいと思います。イザヤ書の最初のところですね、イザヤ書の1章23節、というところがありまして、そこにこう書いてあるんですね、1章の23節、お前の君主たちは強情者、盗人の中、皆賄賂を愛し、報酬を追い求める、みなしごを正しく裁かず、やもめの訴えも彼らには届かない。はい、あの君主たちは強情者、あの盗人の中、まあ、ひどいあの、言い方、言われ方ですね、まあ、賄賂を愛しというか報酬を求め、でみなしごを正しく裁かず、ヤマメの訴えも彼らには届かないということですから、まあ、大体どういうあの社会であったか想像できると思います。じゃあそういうイザヤの時代、あの、まあ、ひどい時代だなと思って、じゃあ私たちはどうか。イザヤの時代から、まあ、計算すれば2700年ぐらい経っているんですね。ものすごいイザヤの時代って昔の、大昔の話であります。もちろん今の時代はイザヤの時代と比べまして、まあ、法律が整備され、制度が整い、そういう貧しい人たち、みなしごとかそう言われる人たちにとっても、あのなんとかそういう人たちを守ろうという、そういうあのことは できたわけですので、まあ、格段にイザヤの時代に比べれば良くなったと、まあ、いう面はあると思うんですが、じゃあ全部良くなったかというとどうでしょうか。まあ、9節、あの今日の箇所の59章目に戻りますけれども、例えば9節ですね。それゆえ公正は私たちから遠く離れ、義は私たちに届かない、私たちは光を待ち望んでいたが見よ闇、輝きを待ち望んでいたが歩くのは暗闇の中。まあ、公正とかあの義とかあの正義とか正直とかいろいろと、まあ、あの言葉は変えられていますけれども、そういうものが自分たちから遠く離れている、届かないでいる、そして、本当はこの世界光で輝いてほしいんだけれども本当に闇の中だ、というこのイザヤの言葉ですけれども、これって今と同じじゃないか。もちろんいろんなことは違うかもしれないけれども、でもあの私たちはやっぱり闇の中を歩んでいるという気持ちをどこかで抱えているんじゃないかと思っています。まあ、どういうことを闇とあの考えるか感じるか、ですけれども、 まあ、もう12月の半ばに差し掛かりまして、まあ、皆さんもこの1年を振り返ることが多くなってきていると思うんです。1年いろんなことがあった、どんなことがあった、あったかなと、まあ、そういう中でもちろん嬉しいこともあった、ああこういうことがあった、こういうことで本当に私たちは喜びましたということも あったでしょうけれども、しかし一方ではいや突然に重い病気が見つかってしまったんです、手術をしなければなりません、あるいは難しい治療をしなければならないということで悩んでいる方もおります。あるいは家族の関係がぎくしゃくしてこじれてしまって、まあ、どうしたらいいのか、まあ、特に家族のことですから非常に難しいわけですね。もう いろんなことをやろうとしてもなかなかうまくいかない、いやむしろ悪くなっていくといったときにやっぱり闇の中にいるような感じがすると思います。あるいはそれがひどくなると本当に 穴の底の中に突き落とされてしまって、まあ、どこを叩いても出口が見えない、本当に真っ暗闇という感じを持つときもあります。まあ、それは自分の身の回りの話を今しましたけれども、世の中を見てもそうですね。まあ、今年もいろんな政治的なこととかいろんなことありましたけれども、聞こえてくるのは地位や権力を持っている人たちが、まあ、不正を行っているんだ、まあ、そういう話ですね。本当に賄賂を取ったとかそういうことが現実に起きて報道されて、で一方では、やっぱり正直に真面目に働いて生きようとしている人たちがいるのに、そういう人たちには逆に理不尽な扱いがを受けなきゃいけない、正直じゃない、不正直なっていうか公正ではない人たちがいろんな利益を貪り、真面目に生きている人たちがむしろ損をするという社会ですね。そういうことがどうしても見えてくるときに、どこに正義があるんだ。もちろんそのためにもっと社会を良くしようという考え方はあっても、でもこの2700年間少なくとも変わらない、全く変わらずにその問題が目の前に立っている。どうしてなんだろうか。思うわけです。こんな、まあ、そんなことを耳にしたり目にしたりしますと、神様は一体どこにおられるのか、どうして、こんな扱いを受けなきゃいけないのですか、どうして私はこんな苦しみを味わわなきゃいけないのですか、どうして世の中で、例えば子どもが虐待を受けて亡くなるという話を聞いたとき、みんな心を痛めるわけですけれども、神様は一体どこにおられるのですかと嘆くわけですね。じゃあ一体聖書では神様はどうしておられるのか、例えば15節の後半ですね、こう書いてありますね。主はこれを見て公正がないことに心を痛められた、心を痛められた、まあ、心を痛めるというと、あ、かわいそうだなとか、あるいは、あ、困ったな、あら、どうしようか、なんかそういう戸惑っているというような、まあ、イメージを持つと思うんです。でも、戸惑っているというと、戸惑っているだけで何もしない、いや、何もできないよねというようなイメージでもありますけれども、じゃあ、神様はそこでとどまったかというと、そうではないですね。この後、神様がどうされていくか、続いていきます。16節のまず前半を読みます。主は人がいないのを見て取りなす者がいないことに唖然とされた、まあ、この唖然とされたという訳、翻訳もすごいなと思いますけれども、唖然とっていうことはもう、びっくりした、驚いたっていうイメージですが、神様が唖然としてもうびっくりして腰抜かすっていうのはそれはありえないので、これは私たちが分かりやすいように、まあ、こう言い換えてくれてるん だと思うんですけれども、まあ、それほど、驚いているということは確かですが、何に驚いたかというと、まあ、取りなすものがいない、でここでですね、こういう構成がないことに心痛められたというときに、じゃあ、どういう人がいればいいのかということを私たちは想像するわけですが、もちろんそれは世の中を正しくする人たちのことです。あるいは困っている人たちがいれば助ける、そういう人を助ける人たちが必要なのですということで、世を正す者がいないことに唖然とされたとかですね、助ける者がいないことに唖然とされたという方がなんかふさわしいように思うんですけども、ここはなぜか取りなす者がいないという書いてですね、で取りなす者というのはもう説明するまでもなくって、まあ、関係がこじれてしまった、まあ、2人、少なくとも2人ですねの間に入って仲裁をする人ですね、仲裁する人がいないというんです。でじゃあ一体まず誰と誰が不仲になって、まあ、関係が壊れちゃったのか、これもまあ、なぜと誰かということですね、なぜ壊れたのかというと誰と誰が壊れているのかということですが、このこともはっきりとイザヤは語っておりまして、今日はちょっとあちこち行きますが、1ページだけ前のところに戻りますが、59章の2節を開いてください。59章の2節ですね、どうして、まあ、こんなことになっているのかというときに、最大の原因はこれだということですね。59章2節、むしろあなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだ。ここに仕切りができてしまった、私たちの罪、私たち神様に罪あるいは咎を犯したがゆえに神様との間に仕切りができてしまった。まあ、それでその関係が壊れて仲裁が必要な状態になっちゃったんだというんです。まあ、神様と人というとちょっとかなり大きな話に聞こえますが、これ分かりやすいようにですね、例えば夫婦の話にすればものすごい分かりやすいですね。夫と妻との間に仕切りができてしまったというですね。でどうなるか想像すればすぐ分かるわけです。仕切りがない前はいやお互いにもいろんなお話をしていろんなことを一緒に喜んだり楽しんだりする会話がスムーズにできているわけですが、仕切りができてしまったら声が届かないんですね。お互いの声が聞こえない、でお互いの顔が見えないんです。で近くにいるんです。物理的に言ったらすぐ近くにいるのに仕切りができてしまった、まあ、ということになれば何にも聞こえない、何にも見えないということは、相手が何考えているのかな、分からない、何感じているのか分からない、何してほしいのかも全く伝わってこないですね。もうこれは夫婦という名前はあっても、これはもう夫婦じゃ家とは言えないわけですね。お互い全く通じないわけです。で、まあ、この仕切りというのは目に見えないものですけれども、皆さんも夫婦喧嘩をしたときは本当にこう夫婦の間に仕切りができてしまったかのように感じるときがあると思うんですね。一緒にテーブルで食卓に座っているけれども、お互い何考えているかよくわからない、いや何か言えばいいでしょうというんですが言えないわけですね。そういうとき、それとその神様と私たちの間も同じだというで、この仕切りができてしまったことが問題だというのならば、じゃあ仕切りを外さなきゃいけない。じゃあどうやってこの仕切りを外すかですね。そうじゃない、この仕切りがある限りは神様と私たちの間には何にもこう伝わってこない、あるいは神様の声が聞こえてこない。 でそれがその取りなすものなんですね。取りなすものに外してもらうしかないんです。いや自分で外せばいいでしょ、そんな あるっていうんだったら自分の力で外せばいいっていうんですけれども、夫婦関係で夫婦喧嘩して分かりますよね。自分で外せるなら夫婦喧嘩起きないんですけども、外せないから困るんですね。それで時々なんか第三者に入ってもらって和解をするということも必要な時がありますけれども、誰かに入ってもらわなきゃいけない。でそれが取りなすものだから、神様は取りなすものがいないことにというふうに言うわけです。でじゃあ神様はその取りなすものがいないと言ったとき、まず誰かを探したわけですね。誰か取りなすものがいないかってこの地上の人間を探してみたんですけれども、取りなすものことのできる人間がいなかった。でも私たちは考えるんです。いやそんなにいないんだろうか、もとに例えば、旧約聖書には素晴らしい信仰者が登場する。アブラハムですね。モーセ、ダビデ。もう、この3人は、もう、かなりの、かなりっていうんですかね、その信仰者として私たちは素晴らしい信仰者の、代表者たちというふうに、挙げると思うんです。ところが当然神様もちろんこのいう信仰者たち知っておりますけれども、彼らでさえも取りなすことができないというんです。じゃあ一体誰が取りなすことができるのか、まあ、地上にはいなかったですね。そうすると、もう、ダメだというふうになったのかというと、そうじゃなくて、そこで神様がいないというんであればということで16節後半を決心するんです。16節の後半をお読みいたします。それでご自分の身腕で救いをもたらし、ご自分の義を支えとされた。この地上に神誰もその取りなす者がいない。神様と罪人のである私たちの間に立って取りなすものがいないということが分かったとき、神様は、ご自分の身腕で救いをもたらすという決心をされました。誰もいないというんであれば、じゃあ私がそれをしましょうというんです。で、そうか、神様はこうやって取りなしをしてくれるんだと、こう素直に私たちは喜ぶかもしれませんが、実はこれは大きな矛盾に満ちているんです。何が矛盾かと言いますと、私たちは神様に罪を犯したんです。で、神様は、そういう時裁判官と同じですから、罪を裁かなきゃいけないですね。罪を犻したものをなかったかのようにするという方ではなくて、必ず裁かなきゃいけない。それを義であるとか公正とか言ってますので、当然ですね。もし私たちがこの社会で悪いことをしている人たちが、全然裁判にかからずに刑を受けないでそのまま許されているというんであれば、みんななぜですか、それおかしいでしょとみんな怒りますね。それと同じです。で神様はそういう意味では裁判官である方なのに、一方ではこの被告である私たちを救わなきゃいけないと考えるわけです。裁判官は裁かなきゃいけない、刑を宣告しなきゃいけないのに、でもこの被告を許さなきゃいけないという立場でもある。じゃあどうするかなんですね。でこういう時、日本の宗教であれば水に流すという考え方があります。いやいやもう分かった、お前をのやったことは水に流してなかったことにしよう、これからはまた、心入れ替えてまた新しく歩みましょうと、そんなふうにするでしょうが、今言ったように神様は、水に流すようことは絶対なさらないですね。悪いものは悪いこととして裁かなきゃ。じゃあ一体裁判官である方がどうやってこの被告である私たちを救おうとするのか、それが今度は次のところに出てきます。 17節に出てきます。主は義を鎧のように着て救いの兜を頭にかぶり、復讐の衣を身にまとい、妬みを街灯として身を覆われた。神様っていう方は、神は霊ですという言葉がある通りに、人ではありませんから、実際に何か手がある、足がある、頭がある、体があるという方ではないですね。けれどもこの箇所ところでは、何かこの神である方が義のを鎧のように着てですから、まるで人間のような例えで言ってますね。あるいは救いの兜を頭にかぶり、戦いに出ていく戦士のような言い方をしています。神様がまるで人間の姿をしているかのような言い方をしていますけれども、これはもう分かりやすく私たちが神様のことをよく理解できるように分かりやすく、擬人的っていうんですかね、人に似せて人の例えを使ってこんな風に書いているんですよと、大体そういう説明になると思うんです。しかし私はもう一歩進んでここは読むことができると思うんです。なぜかと言いますと、先ほど16節の前半で主は人がいないのを見てって書いてあるね。人がいないのを見て、そして取りなすものがいないことに唖然とされた。神様はやっぱり人を探してるんです。まず人を探して、その人が取りなすものにならなきゃいけないんだということを神様はそこで考えているんですね。だから最初に探すんです。けれども実際に私たちのこの地上に住む人間の間にはこの取りなす資格のあるものは一人もいなかった。それほどたとえアブラハムでさえも、モーセでもダビデでも、彼らはやっぱり罪人なんですね。彼らにはこの完全な取りなしをすることは絶対にできない。じゃあどうするか。神様は人を求めているんですよ。取りなすものは人でなきゃいけないんだ。でどうなされたかと言いますと、先ほど加藤兄弟がメッセージしてくれたように、マリアを通してイエス様がお生まれになったわけですね。でクリスマスのことですから、いつも毎年そうだそうだということでこのことを私たちは思い出すわけですけれども、でも考えてみれば不思議なわけですね。なぜ神様は人となってイエス様という姿をとって私たちのところに来られたんだろうか。例えば御使いという人たち、人あれは人か人ですね、御使いは別に人の姿に多分見えているんでしょうけれども、別に何かの誰かの姿、人間となってというようなことは しないわけですね。イエス様だけが人のとなられて私たちの間に住んでくださったんです。わざわざそういうことをなさるのは実に考えてみれば不思議なことであります。やっぱりそれは神様は人を求めていたんだということにつながると思います。ですからこの17節は最初は、単なる、例えなんだろうな思っていますけれど、いましたけれども、実はそうじゃなくって、神様の独り子である方が人となられていくことを語っているのではないか。文字通りそうなんだ。その神様のイエス様の体はもう義のよう、義を鎧のように着ているほどに義に満ちている、罪がないということですね。そして、そのイエス様の頭は救いということでもういっぱいである。確かにそれはそう思うんです。私は福音書を読むときにいつもイエス様が の頭の中は、これ例え話で 言うんですけれども、あの金太郎飴ってありますね。どこへ切っても金太郎 あの顔が出てくるって飴がありますけれども、それと同じようにイエス様の頭を、まあ、輪切りにしたらって変な言い方ですが、どこをあの切っても救いというあのとことんしか出てこない。だからあのなんか誰かと会話をしていくとですね、イエス様とあの、まあ、誰かの相手の人と会話していくと、最初はなんかうまく噛み合ってるんですけど、途中から噛み合わなくなる時があるんですね。ものすごいイエス様の話が飛んでいくことがあって ありますけれども、あれはイエス様は救いということしか見てないので、あの飛んでいってるんだろうなと思うんです。まさにその救いの兜を頭にかぶって私たちのところに来られたんだろうと思います。じゃあ次の復讐の衣を身にまといはどうなんでしょう。あるいは妬みを街灯として身を覆えたというのはどうなんでしょう。確かに、まあ、復讐ということですから、あの悪い人たちに復讐するというあのことはある。まあ、妬みというのは神様はその妬むほどに私たちを愛されたというありますので、その他のものに心を寄せてしまう人たちに対して神様は妬みを起こすということは確かにあるんですね。じゃあイエス様はどうだったんだろうか。復讐の思いで衣を身にまとって、そして、まあ、あの憤りで敵に報復しということをなさったかというと、そういうことはしないんです。確かに、イエス様は再臨の時に全てを裁きますので、こういうことは多分起きるだろうと思いますけれども、でも2000年前に来られた時にはあの復讐の衣とか妬みの街灯というのは、イエス様はそういうのをあの姿を私たちには見せなかったですね。逆で、ですから私は逆だと思っています。何が逆かというと、ご自分で来たのではない、着せられたんじゃないか。どういうことかと言いますと、祭司長や立法学者たちは、まあ、イエス様が群衆にいろんなことを語るわけですけれども、その群衆に語っているとき、その目の前で彼らは恥をかかせられたね。で、あるいはイエス様はいろんな奇跡を起こし、神 あの国の言葉を語り、そして人々を癒していったとき、急激にイエス様の人気が高まっていって、祭司長立法学者たちの言うことは全然もうなんか人気がなくなっていったわけです。もうそういうのを見たとき、彼らはイエス様を妬みまして、その妬みによってイエス様を十字架に追いやっていった。ね、そうやって彼らは復讐したんです。ということは、自分でこれを着たのではなくて、イエス様は、そのような人々に着せられて十字架に吊るされていった。実はこれが最初から決められていた取りなしの方法だったというんです。いや、どうしてこれが取りなしなんですか。これだったら十字架につけられて殺されて終わりでしょうと。何の意味もない。まあ、それが取りなしですと、あなたのために私は死にましたっていう、ただ単になんか人情話のような話で終わってしまいますので、それここでは何かまだ解決が見えないんですね。そこで最後にもう一つ重要な鍵が出てます。それが、まあ、20節に出てくる言葉です。20節をお読みします。しかしシオンにはあがない主として来る、ヤコブの中の染め木から立ち返る者のところ、主の言葉。さっきは取りなす者がいないと神様はまずそこで、だから自分がというふうになりましたが、ここで今度はあがない主として来るって書いてあるんですね。で、最近では、贖いという言葉はもうほとんど使われませんので、何なんだと、初めて聞く方もいらっしゃると思うんですね。で、贖いというのは、まあ、聖書におきますと、 あの当時この聖書の時代は奴隷という身分の人がいました、で奴隷が自由の身になるためにはお金を支払わなきゃいけない、ま、あの奴隷市場というかあのマーケットで売り買いされていたんですね、まあ、ひどい話ですけれども当時そういうふうになっていた。で、その奴隷が売り買いされているマーケットで あなたは奴隷という身分だけれどもあなたはこれから自由に暮らしていいからあというふうにするためにはお金を払わなきゃいけないですね。で買い戻しとかっていう言い方もありますけれどもそれが贖いなんですね。自由あの奴隷から自由の身になっていくこと、その時にあの払うお金が贖い金という言い方をします。私たちはじゃあ奴隷だというんです。何の奴隷かというと、まあ、神様から見れば罪という奴隷に縛られている奴隷状態にあります。でもあなたは救われて自由にならなきゃいけない。そのためには贖い金を払わなきゃいけない。どうやって払うんだ、いくら払えばいいんですか。一生はあの一生というか1年働けば自由にしてくれるんでしょうかというと、実はもうこの贖い金というのはもう私たちが一生働いても払いきれない、まあ、ある人が計算したんだそうですけれども地球何個分かなあのぐらいの、お金をあの払わなきゃいけないんだという人もいますが、とにかく要はですね払いきれないんですね。じゃあ誰が払ってくれるのかと言いますと、それがこの贖い主という方なんです。この方が払ってくれる。どうやって払ったか、十字架で払ったというんです。いや十字架で払ったって言っても別にお金そこでやり取りしたわけじゃないでしょう、先ほどその十字架にかかられたイエス様の体の話をしました。この方の体は義の鎧を着ておりました。この頭は救いの兜をかぶっておりました。そのような体が十字架で裂かれたんですね。そしてそのイエス様の頭には茨の冠がかぶせられて血が流されました。これは、まあ、あのイエス様が生贄となって神様に捧げられたのだという言い方がされております。罪が私たちが罪から許されるためには神様のこのような体が捧げられなければならなかったのだというんです。これが贖い主、そして取りなす方なんですね。そのためにイエス様は2000年前私たちのところにやってまいりました。人となるのはどうしてかっていうと、そういうことはご自分の体を捧げなきゃいけないんです。そのためにマリアの体を通して私たちのところに現れてください。まあ、不思議な神様の救いの方法です。なぜ私たちがクリスマスを喜ぶかというと、そういうことなんです。ただあ神様来てくれたありがとうというそういうのは本当に最初の一歩でありまして、その体がどうなったのかというところにつながるんです。で最後に確認をいたします。贖い主が来てくださる、そして私たちを罪の奴隷から解放してくださるというのはいいんですが、じゃあ誰が買い戻されていくのか。無条件に全員が買い戻されると書いていないんです。一つだけ条件が、20節の後半ですね。ヤコブの中の背きから立ち返る者のところにやってくるというんです。全員のところにやってきますとは書いていない。背きから立ち返る者のところにやってきます。でこれはこれを読んで誤解される方がまず出てくれますので、強調して私はここは説明したいと思います。背きから立ち返るものって言ったら、そうか、もう悪いことをやめて正直に 生きていく、そういう心を入れ替えて正しいものになったものに対して神様は贖い主として、ほらだからあなたは救われますよということなんだろうと多分思ってた方もいると思います。しかしそれは聖書の言っていることではありません。きっぱりとですね、悪から足を洗えるなら誰も苦労しないんです。別に教会来る必要ないですね。皆さんが今日も教会に来られているということは、きっぱりと悪からあるいは罪から足を洗いました、私はきれいさっぱり正直な人間ですという方であるなら教会に来ないです。今皆さんが来ているということは、私は罪人です、依然として私はこの悪にの足から悪から足を洗うことができないんだ、それで悲しんでいるから来ているんじゃないでしょうか。背きから立ち返る者のところにというのは、そこで悲しんでいるという人たちのことを言うんです。このいう状態では私はダメなんだ、私はこのままで神様から遠く離れて、本当に悲しい思いで痛みの中で希望を見出すことはできないのだ、でも自分でどうすることもできないのだ、神様助けてくださいと祈り願っているものが背きから立ち返るものなんですね。そういう人を主は救ってくださるという。なぜ私たちはこのイエス様を待ち望んでいくんでしょうか。自分の中にそういう思いがあるからですよね。助けてくださいという思いがあるから、この救い主が来られることを待ち望むわけです。もし自分は、私は正しいものになりました、もう誰の助けも必要もありませんというならば、その人には救い主いらないんですね。私たちがなぜこうやってアドベントをお祝いするのか、なぜ救い主を待ち望んでいくのか、それはひとえに私たちはなお罪の中で苦しんでいますからという告白があるからです。イザヤのこの言葉を聞いた当時の人たち、この贖い主が来るということは聞きましたけれども、この当時の人たちはその贖い主を見ないまま世を去りました。やってきたのはこのあと700年後です。700年間待たされた。無駄だ。その待っていた人たちは何待っていたんだろうか。虚しいものを待っていたんでしょうか。救い主が現れないまま亡くなった人たちは数多く。それが虚しいものを待っていた人たちだったというんであれば、何の意味もないですね。イエス様が救い主、贖い主であるということは、この待っていた人たち、生きている間には顔を見ることはなかったかもしれないけれども、彼らは背きから立ち返るものだったと主が言ってくださって救ってくださるんです。私たちも今神様の顔を、救い主を見ることはありませんけれども、もしこの方を待っているならば、その方も救われていくのだ。大丈夫、あなたは遅くない、あなたはもう絶望する必要ないのだ、仮にあなたがこの地上でそのまま亡くなったとしても救われていくから安心しなさい、待っていなさいと言ってくださいですね。私たちはこの方を待ち望んでいきたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたがいつ再びこの地上に来られるのか私たちは分かりませんけれども、でもそれは虚しく待っているのではなく、たとえあなたの顔をこの地上で私たちは見ることなく世を去ったとしても、待つということが本当に大切な意味がある、そのことをもう一度このアドベントの季節に覚えることができ、感謝いたします。しかし待つのは本当に忍耐が必要です。時にはくじけて心が折れそうになります。このような時代にあって私たちは苦しみが絶えません。どうか どんな時にもそのあなたを待ち望む思いを忘れることなく、あなたを見上げていくことができますように。必ずあなたが贖い主として来られるのだというその約束を信じて、共に励まし合いながら歩む群れとしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。